大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。1週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。関東甲信地方、梅雨入り宣言が出てから2週間ほど経ちますけどね、日中蒸し暑くなったと思ったら、夕方から局地的にバシャバシャ強い雨が降るような日がありましてね、このところ午前中お天気が良くても折りたたみの傘を持っていかないと、とほほっていうような目に遭いそうな日が多いですね。さて、梅雨の時期といえば湿気が多くて、朝髪の毛をセットするのもしづらいし、その後も崩れやすかったりして困っていませんか？特に女性は結構大変かもしれませんけどね。私はまあ還暦を3年ほど過ぎてという割には髪の毛はそれなりに残っている方でして、同世代の男性には羨ましがられたりするんですけどね。まあさすがに白いものもだいぶ増えましたし、そうですね、一番の最盛期に比べれば本数としては3分の2ぐらいは残っているかなという感じなんですが、まあ何本あるか数えたことはないんですけどね。それでよく髪の毛のこと、何か秘訣はあるんですかなんて聞かれたりしましてね、その場合私はこう答えています。まず20代の後半からずっとシャンプーは石油由来の洗剤ではなく天然の石鹸成分のシャンプーを使ってきたこと、それからひどく汗をかいたりしない限り毎日は洗わない、私の場合2日に1回ぐらいが基本ですかね。そしてもう一つ、これは50代になった頃知り合いの理髪店で教えられたんですけども、シャンプーを頭につけて指でゴシゴシやらないことですね。ちょうどその年代になった頃抜け毛がとっても増えましてね、何かいい方法はないですかって教えてもらったんですけどね、あの床屋さんでシャンプーするときに使うお花の剣山をビニールにしたようなブラシってありますよね。それで髪を溶かすように洗う、また同時に地肌にも適当に刺激を与えると、その方法でやりだしてから私だいぶシャンプーのとき抜け毛が減りましたね。だったらもっと早く40代あたりから始めとけばよかったかなと後悔したくらいですからね。まだこれから50代60代になったら心配だっていう男性はちょっと気にして実行してみてください。絶対とは言いませんけども多少効果はあるかもなんてね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました今週の1曲目。はい、このイントロおなじみです。6月の雨に打たれてっていう歌詞が出てきますね。ミスターチルドレン、1994年のビッグヒット、イノセントワールド。6月の歌は6月のうちに聴こう。今週の1曲目はミスターチルドレンのイノセントワールドでした。
蔵出しコレクション。
日本の6月を歌った曲って言いますと、まあ梅雨の時期ですからね、大体雨の情景などが歌われているんですけども、そんな中でも歌詞に6月と入っているのに雨とは関係ない、反対に初夏の爽やかな風を表現している有名なテレビアニメの主題歌がありますよね。はい、ご存知の方も多いでしょう。1970年代の中頃、アルプスの少女ハイジやフランダースの犬とともに人気があったフジテレビ日曜日夜7時半からの世界名作劇場の一つ、アライグマラスカルの主題歌、オープニングテーマでしたね。ロックリバーへですね。ハイジが74年、その翌年75年がフランダースの犬、そして76年が母を訪ねて3000里、さらにアライグマラスカルは77年と続いたわけですけども、カルピスがスポンサーだったこの時間帯のアニメが一番人気のあった時代と言っていいんじゃないでしょうか。そして今名前を挙げた4つの作品の主題歌に共通するのは、オープニングとエンディング、どちらの歌も全て大杉久美子さんが歌っていることですね。この時代、1970年代から80年代にかけては、宇宙戦艦ヤマトやゲッターロボの佐々木勲さん、キャンディーキャンディーや花の子ルンルンの堀江光子さん、そしてマジンガー Z やバビル2世の水木一郎さんと並んで、アニソン四天王と呼ばれたこともある大杉さんですけども、私が初めてアニメの主題歌で大杉さんを知ったのはバレーボールのスポコン、あのアタックナンバーワンのオープニングテーマでしたね。苦しくったって悲しくったって、あの歌い出しの曲ですけどね。その後有名な曲としてはテニスのエースを狙えがあって、それからハイジと続いていくんですけども、まあ、やっぱり大杉さんの声質が子守歌を歌うお母さん的なイメージだったんでしょうかね。 ちなみにハイジとフランダースの犬、それにラスカル、そしてもう一つ79年の赤毛のアンの主題歌は全て詩人の岸田恵理子さんが作詞しています。この岸田さんというのは同じ時間帯の漫画シリーズの走りだったムーミンの声をやっていた女優の岸田京子さんのお姉さんで、同じく詩人の谷川俊太郎さんの最初の奥様だったんですね。と言っても分かる人しか分かんないかな。さて話をアニメの方に戻しますと、ハイジやフランダースの犬がヨーロッパを舞台にした作品であったのに対して、アライグマラスカルは1920年頃のアメリカウィスコンシン州という自然がたっぷりの農村地帯が描かれていますんで、主人公の10歳の男の子スターリングもそのペットのラスカルも明るく元気っていうのが他の作品との一番の違いでしょうね。ちなみにラスカルの声をやっていたのはゲゲゲの鬼太郎やド根性ガエルのヒロシ、それにドラゴンボールの主人公の悟空でおなじみ野沢雅子さんでした。今や声優界のレジェンドですもんね。では大杉久美子さんとセントメリーチルドレンコーラス、そしてコロンビアゆりかご会の子供たちの歌で、アライグマラスカルのオープニング主題歌ロックリバーへ。イントロのハーモニカの伴奏がいかにも古き良きアメリカの田舎っていうイメージで、そういうアレンジがとっても良かったですよね。今週の蔵出しは懐かしのアニメアライグマラスカルの主題歌、6月の風をっていう歌詞があるロックリバーへ、大杉久美子さんと子供たちの歌でした。
グラシネ一押しシアター。
今日1週間ぶりにシネマスタジオに来たらば、正面のガラスの下の方に何やら見慣れぬディスプレイがあるのに気がついたんですよ。よく見ればなんと1998年長野冬季オリンピックの時に流行ったピンバッジがたくさん飾られていましてね、その数ざっと数えたら300ほどあったんですよね。それから1階のロビーにはあの時のマスコットだったスノーレッツが展示されていましてね。はい、なぜかといえば今週ご紹介する新作映画が日の丸ソウル舞台裏の英雄たちですからね。この作品は去年のこの時期に公開予定だったのがコロナの影響で2回延期になりまして、ようやく1年遅れてお披露目ということになりました。長野オリンピックのジャンプ団体の金メダルの裏にあった悲喜こもごものエピソードを描いた作品なんですけども、ちなみにそのピンバッジとスノーレッツはグランドシネマズの社長が当時集めたコレクション私物なんですね。それにちなんでということだったんですが、さてその長野オリンピックのジャンプの金メダルの話の前に時間を4年ほど巻き戻しますと、長野の前のオリンピックリレハンメル大会では原田雅彦選手が失速しまして銀に終わった時のメンバー、当時日本チームのエースだった西方仁也選手がこの映画の主人公なんです。当然長野でも代表に選ばれる力はあったんですが、半年前に腰を痛めてしまって本番のメンバーには入りませんでした。しかしオリンピック本番の苦労を知っている選手としてジャンプ台のコンディションを試すテストジャンパーに選ばれます。どうして実績のある俺がという気持ちと戦いながら、1998年2月17日ジャンプ団体の日を迎えた西方選手ですが、この日はかなり雪の降る悪いコンディションだったのを私も覚えてますけどね。ジャンプ団体の競技は行われまして、1本目でまたまた原田選手は失敗ジャンプに終わってしまいます。その時点で日本は4位。この映画はそれから競技が再開されるまでのエピソードが詳しく描かれています。悪天候の中で競技を再開するためにはテストジャンパー25人全員が無事にジャンプできるということが証明できる、そういう条件が審判団から下されます。視界も悪いしとても危険を伴う任務なんですが、そのままでは日本の金メダルはまたしても幻に終わってしまう。意を決した西方たちテストジャンパーは吹雪の中決死のジャンプに挑むんですが、その結果は事実が証明していますけどね。私西方選手がテストジャンパーをやっていたことは知っていたんですけども、本番のジャンプが吹雪で中断している間にそんな過酷な話があったとは全く知りませんでした。また原田選手と西方選手、それに笠井選手、3人の友情の話も出てくるんですけどね、これがまた泣かせるんですよ。主人公西方選手には田中圭、原田選手にはカメラを止めるなの主役だった浜松孝之、顔が実によく似ている、だから選ばれたんでしょうね。また鬼コーチの神崎には古田新太、相変わらず笑わせてくれます。その他土屋太鳳、前田ゴードン、山田裕貴、 彼らを見ていると俳優っていうのはいろんなことやらされて大変だなって改めて思いました。98年、女子のジャンプもなかった時代ですから、高梨沙羅選手の先輩にあたる女子選手も一人テストジャンパーに参加していたこと、そんなエピソードが出てきます。これも知りませんでした。ジャンプ台のある白馬村はもちろんですけども、西方選手のふるさと野沢温泉村や県内のあちこちでロケされていますからね。あなたが知ってる場所が映ってるかもしれませんよ。地元民は必ず見るべし。スポーツの奥底にある何とも言えない魅力に触れることができます。今週ご紹介した新作映画はただいま絶賛上映中、日の丸ソウル舞台裏の英雄たちでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。新作映画の公開の延期が急遽決まって上映スケジュールが変更になることがあります。ご来場の前に今一度スケジュールのご確認をお願いします。また現在チケットの先行販売を見合わせています。インターネット販売はご鑑賞日の午前0時から、窓口ではご鑑賞日の劇場オープン時からチケットを販売しています。ご迷惑をおかけしますが何卒ご了承ください。劇場にお越しの際は飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週の水曜日23日は沖縄慰霊の日でした。あちこちのテレビのニュースでも報道されていましたからね、ご存知の方も多いと思うんですが、20万人とも言われる民間人を巻き込んだ犠牲者の追悼と世界平和を祈る日として、今年はコロナの影響で縮小して記念の式典などが行われましたけども、太平洋戦争末期の昭和20年の3月からこの日まで、ほぼ3ヶ月にわたる激烈な戦い沖縄戦は、アメリカ軍が日本本土を攻撃する手始めとして、その拠点を沖縄に定めて占領しようと上陸したことに始まったものなんですけども、迎え撃つ日本軍はといえば、地元民を動員して時間を稼ぐ持久戦というやり方で戦ってしまって、これが犠牲者の数をとてつもなく増やしたという背景があるようですね。まあ言い方は悪いんですけども、沖縄は捨て石にして本土を守ろうという姿勢があったんですね。その日本軍の現地の司令官など幹部が自決して組織的な戦闘をやめた日が6月23日だったということで、沖縄県ではこの日が休日になっていまして、多くの人たちが祖父祖母など先祖を追悼して平和を祈る日になっているんだそうです。さて、映画の世界ではこの沖縄戦を描いた作品、昔からたくさん作られていまして、最近では日本軍のやり方に批判的な地元民にスパイだというレッテルを貼って次々亡き者にしていった軍部のあり方をドキュメンタリーで追った2018年の沖縄スパイ戦士とか、スパイダーマンの若き日を演じたアンドリュー・ガーフィールド主演でハリウッドで作られた2016年の作品、日本軍が捨て身の作戦で守る断崖絶壁をアメリカ軍が攻略する様子を描いた白装リッジなんていう映画もありました。私はどちらも見ましたけども、日本軍のいい加減な作戦の立案や沖縄戦の壮絶さがよく理解できましたね。それから東宝が1971年に作った沖縄決戦という映画、小林慶寿、丹波哲郎、中台達也の3人が演じる日本軍の幹部がいかにデタラメな発想で指揮をして、どれだけの民間人が無駄に命を落としていったか、批判的な視点で描かれています。私はこれ中学2年生の時に見ましてね、かなりショックでしたよ。そして沖縄戦で若き女性たちが犠牲になった象徴ともいえる作品は、何度も映画化された姫百合の塔ですね。陸軍病院に配属された女子学生を描いた最初の映画は東映の制作で、早くも終戦から8年後の昭和28年に公開されています。この時の主役は七人の侍の娘役でもおなじみ津島恵子さん。その後昭和43年の日活作品は吉永小百合さんの主演、また昭和57年の東宝作品は栗原小牧さん、平成に入って1995年の東宝のリメイク作品は沢口靖子さんがそれぞれヒロインを務めています。そこで今日は音楽が話題になった1982年の姫百合の塔の主題歌を聴いていただきましょう。 さだまさしさんがこの映画のために書き下ろした曲です。幸せについて。さださんが戦争映画に書いた主題歌としては1980年の203高地の主題歌酒盛の歌が有名ですけどね。この曲も映画のための書き下ろしだったんですね。今週のタイムスリップムービーヒッツは1982年の姫百合の塔の主題歌、さだまさしさんの幸せについてでした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきましょう。まずはヌーボーさんです。先日は映画を見に行った時、大岩さんは一生懸命放送の編集をしていらっしゃるところでお邪魔しちゃってすみませんでした。いえいえ、スタジオの外からガラス越しに意思表示をしてくださる方はね、そんなに多くありませんからね。あの作業は編集というよりも、見た映画をどんな風に紹介しようか、一押しの新作映画どういう風に喋ろうかっていうのをね、メモ書き箇条書きにしてポイントを確認していたところでして編集は今日こうやって録音した音声を明日家に帰ってパソコン相手に一生懸命やります。これが音声の編集ですね。ところで大岩さんはスイカの種は取り除いて食べる方ですか？この間どっかのテレビ番組でスイカの種は全部取り除いて食べるっていう話をしていました。ああそうですか。私は種なんか食べちゃいます。全然気になりませんよ。はい、私もそうですね。小指の爪とか割り箸の先っちょでね、黒い種を一つ一つつついてると、その周りの果肉がぐじゅぐじゅになるじゃないですかね。種なんて全部飲み込んじゃったってちゃんと出てきますから、いちいち取らなきゃと思うことがストレスですから。先週高山村に根曲がり竹を取りに行ったんですけど、朝6時に出発して頑張って悪戦苦闘、傷だらけになりながら取ったんですが、途中から雨が降ってきていつもの半分くらいしか取れませんでした。ヌーボーさんは山菜好きで、あちこちにね、いろんなものを取りに行ってらっしゃるようですけども、私も高山村に根曲がり竹は2回ぐらい取りに行ったことありますけどね。標高の高いところですから、平地の天気予報よりは少し早めに雨が降り出したりするかもしれませんからね。最近よく見てるのはインターネットの天気予報の雨雲レーダーですよ。そういうのを確認して確実に半日あるいは1日楽しめるっていう日を選ぶのも賢明かもしれません。続いて長野市の日本いちごの山さんです。もういろんなことに驚かない年頃になっているんですが、お初の言葉に出会ってへえと思うことはありますよね。大岩さん、ボラードって知ってます？うちの娘に聞いたんですけども、ジプシーキングスが歌っていたボラーレは知ってますけど、ボラード、昔の映画にはお決まりのような港でヒーローが片足を乗せてポーズを取るあの杭、昭和30年代小林明さんあたりがやってたマドロスものですよね。歌では憧れのハワイ航路の岡春夫さんなんかがパイプを加えてポパイみたいな帽子をかぶってね、片足を乗せるあれのことですね。あのポーズを取る杭は船の係留のためのものなんですが、知ってますよ。私20代の頃は小型船舶免許4級ってのを持ってましたからね。もやいの綱を引っ掛けとくとこですね。調べてみたら、かっこググってみたら、地面から突き出した杭はみんなそういうようで、今は駐車場の境の銀色の柱で鎖をつなぐようなのもボラードというそうです。へえ、僕は自分の口からこの言葉を使うことあるかな。そうやって一日の中で一つくらいへえっていうことがあると面白いなと思います。いくつ覚えていられるか戦いですね。それから最近家族揃った食卓で歌の話になると、レモンといっても私と夫はそれはもうさだまさしさんのレモンしかないんだけど、ひじり橋からかじったレモンを投げると言ったら、レモンはかじらないしと突っ込まれましたそうですか。今レモン皮ごとかじる人っていますかね。結構苦いでしょ。そうそう、最後の一行、レモンの輪切りに蜂蜜かけたタッパー持ってくる女の子とか中学高校でいませんでしたか？いたいた。私は中学生の時バスケット部だったんですけども、市の大会が夏休みの初め頃にあったんですけどね、女子が作ってくれた蜂蜜漬けのレモンのタッパー一つもらってみんなでしゃぶっていました。大汗かいて、甘さとクエン酸ですかね、レモンの場合は、なんとなく元気になれましたね。あれもそういえば皮ごと輪切りにしてありましたね、レモン。昭和の時代だけの話なのかな。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。木曜日、年に一度のビッグイベント、人間ドックなんです。胃カメラ飲んできます。これまで10回以上は経験してきましたが、こればっかりは未だに慣れませんね。かといってバリウムを飲むと、午後からお腹が重たくて具合が悪くなるし、それでも今のところは年に一度の検診だけで済んでいます。 これからも健康には気をつけなければと考えさせられる一日となりそうです。健康でなければお酒は飲めませんからね。その通りです。とは言っても私は人間ドックの前の晩は飲まないようにしています。そして今週の子、はい、来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は小柳ルミ子さんですけども、当時は由紀さおりさんとかと一緒にコントにもよく出ていましたし、素敵なお姉さんという感じで好きでしたよ。瀬戸の花嫁は喝采にレコード大賞を取られてしまいましたが、よくご存知で、歌謡大賞は瀬戸の花嫁が取ったんですけどね。大晦日のレコード大賞はその後ぐわーっとヒットした千秋直美さんの喝采にかっさらわれてしまいました。一応ちょっとしたシャレですが、2曲とも今に残る名曲だと思います。そうそう、瀬戸の花嫁、瀬戸ワンタン、日暮れ天ぷらというような替え歌を歌っていませんでしたか、私は多分中3か高1ぐらいだったと思うんですけど、瀬戸ワンや獅子天やと漫才コンビの名前の替え歌で覚えています。なぜこんなの覚えてるんだろうっていうの結構ありますよね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。 FM 善光寺のホームページから直接送ることができます。FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてください。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。今週そこに入っていた、まずラジオネームリーブスさんのメッセージです。今日は日の丸ソウルを見てきました。長野オリンピックの舞台裏の話に感動しましたといただきましたね。いや、さっきも新作紹介のところで喋りましたけども、それと私笑ったのが、土屋太鳳ちゃん演じる西方選手の奥さんが船木選手の新聞のアップの写真を見てね、眉毛細って言ってましたけど、船木選手の眉毛ってのはかなり気合を入れて整えてるなってのは分かってただけに、ちゃんとその辺が映画の中でいじられてましたね。そしてもう一枚はおなじみの熊チーズさんです。先日パソコンで上映時間を確認してその時間に合わせて行ったんですが、やっていなかったんで仕方なく家に帰ってもう一度パソコンを確認しました。そしたら前日までの予定とその日からの予定の2つ表示してあって、単なる私の確認ミスでした。皆さんもよく見て間違いがないように気をつけましょうね。日付と時間っていうのはやっぱり行動の基本の基本ですから、熊チーズさんも肝に銘じたことでしょうね。ちなみに今日は煽られを見てきました。想像以上にすごかったんで、来週ぜひ感想を書かせてください。それなりの大きさの文字で手短によろしくお願いします。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲。今週はまだ洋楽がかかっていないので、季節柄こんな曲をどうぞ。1971年ですから、ちょうど50年前のヒット曲ですね。キャット・スティーブンス、雨に濡れた朝。もともと賛美歌のスタンダードナンバーをキャット・スティーブンスがフォーク調にアレンジした曲だそうです。雨に濡れた朝でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は8巡目の子です。これまで子は郷ひろみ、小泉京子、小比類巻薫、五代醐、小林麻美に近藤真彦、小林旭とやってきまして、今回は今やサッカー評論家としても評価が高いんだそうですね、小柳ルミ子さんです。それは何でもアルゼンチンのメッシの虜になったのがきっかけだそうで、サッカーに入れ込んでしまったと本人も告白しているらしいんですけども、歌手としては今年がちょうどデビュー50周年なんですね。小柳ルミ子さん、1952年昭和27年の7月2日九州福岡市生まれで、まもなく誕生日が来ますね。69歳になります。お母さんが娘を芸能人にしたいと願っていて、幼い頃からクラシックバレエや日本舞踊、ピアノに三味線などなど習っていたんだそうですよ。その甲斐あってか、中学卒業と同時に宝塚音楽学校に合格。同期には浅見玲さんがいるそうですけども、2年間の修行の中で、宝塚の先輩であるあずさみちおさんと知り合いっていう友達と出会ったことで、早く芸能活動をしたいと鍋プロ渡辺プロダクションとのコネを作って、 宝塚音楽学校を卒業してたった2ヶ月で退団するんですね。そしてそのまま運のいいことに鍋プロから NHK の朝ドラ南田陽子さん主演の虹で女優デビューをします。小柳さんは南田さんの娘の役だったんですけども、これで顔と名前を売った後、翌71年に歌手としてデビューすることになりました。さすがに知名度のある新人でしたから、なんとそのデビュー曲はいきなり134万枚を売る大ヒットになって、オリコンのチャートでも1位になったんですよ。小柳ルミ子さんの1曲目は私の城下町。作詞は安井和美さん、作曲は師匠の平尾正明さん。小柳ルミ子さんの1曲目はデビュー曲私の城下町でした。レコード大賞の最優秀新人賞にも輝いて、 NHK の紅白歌合戦にも初出場。とっても落ち着いた大人っぽい歌い方ですけどね。レコーディングの時にはまだ18歳だったんですね。同じ年にデビューして、2つ年下で同じ7月2日生まれの南沙織さん、それから同じ鍋プロの天地真理さんとは新三人娘なんてもてはやされまして、これが日本の歌謡曲の歴史の中では1971年がアイドル元年と言われるゆえんです、今回改めて調べてみましたら、デビューから3年ほどの小柳さんのレコードセールスの数字ってすごいんですよね。2曲目のお祭りの夜が51万枚、翌年歌謡大賞を受賞した瀬戸の花嫁は74万枚、今日のにわか雨が61万枚、いさりび恋歌も40万枚と桁外れの売れ方をしているんですね。プロ野球に例えて言うならば、ルーキーからいきなり首位打者で4番を打ち続けるようなもんじゃないかと思うんですけどね。その後多少売れ行きが落ちても、デビュー4年目74年の冬の駅はまた56万枚を記録しています。その後3年ほどは20万枚を超える曲は出なかったものの、77年昭和52年には作詞が今サンデーモーニングの司会をしている俳優の関口宏さん、作曲がヒデとロザンナのデモンヒデさんという話題作が54万枚のビッグヒットになりました。小柳ルミ子さん、2曲目は星の砂。オリコンのチャートでは2位まで上がっています。当時沖縄がブームでしたからね、星の砂が注目された時代でした。小柳ルミ子さんの2曲目は星の砂でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は小柳ルミ子さんの3曲をお送りしています。星の砂のヒットが25歳の年で、さすがにアイドルのイメージではなくなってから10万枚を超えるヒットは出なくなったんですけども、30歳を過ぎた頃からは女優として映画にもいくつか出演していて、82年公開の萩原健一さん証券と共演した社会派の作品誘拐報道では日本アカデミー賞の最優秀助演女優賞を獲得。そして翌年83年の白蛇賞ではヌードシーンも厭わない熱演によって最優秀主演女優賞に輝いています。ちょうどその頃に出たこの曲は、そうした話題性にも後押しされて久しぶりに大きなヒットになりました。レコードセールスは40万枚、オリコンのチャートのベスト10入りは星の砂以来実に6年ぶり8位まで上がっています。小柳ルミ子さんの3曲目は発売から半年経って火がついたというお久しぶりね。私はこの頃からのイメージとして、あ、小柳さんがあずさみちおさんみたいになったなぁと感じたんですけどね。そのうちステージの上であぐらをかくんじゃないかと、そんな雰囲気の曲お久しぶりねでした。その後プライベートでは結婚離婚といろいろスキャンダルもありましたけども、さあ来年のサッカーワールドカップでは果たして評論家解説者としてどっからかお呼びがかかるかな。今週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は小柳ルミ子さんでした。ということで来週はサに行きます。サはこれまで斉藤由紀、佐野元春、沢田研二、桜田淳子、その後は西城秀樹、榊原郁恵、沢田翔子とやってきまして、さで残るところはちょっと古い時代だと相良直美さんとか坂井正明さんね、その後はサーカスなんてのもあるんですけども、そういえばまだバンドとしてのサザンはやってなかったですよね。桑田佳祐さんのソロはだいぶ前に苦の時にやりましたけども、まあそろそろ夏の準備という気持ちも含めて、来週はサザンオールスターズの3曲選ぶの大変でしょうけど、メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。ではエンディング、まずは長野市のパリッコさんです。 そういえば前回ラジオネームのところがパリッコのパという字、一文字で読めばトモエっていう字ですけどね、それだけで送ってこられたんでラジオネーム変えたのかななんて喋ってたんですけど、実は本当にラジオネーム変えようかなってちょっと前に思ったんです。お、なんででしょう。 AM で朝からお昼過ぎまでやっている番組、はいはい、そこにパリッコさんっていう方がいらっしゃるんですよ。へえ。パリッコとしては私の方がだいぶ後輩みたいです。だからいいラジオネームがひらめいたら変えようと思います。まあじゃあ変更した当初はしばらくの間パリッコ改め何々と、なんか歌舞伎役者の改名みたいですけども、ぜひそんな形で送ってください。昭和の歌声インデックス、来週さのつく名前の歌手の特集で、もし可能ならぜひやってほしい方がいます。誰でしょうか。さだまさしさんの妹のさだれいこさんです。お兄さんのコンサートにはたまに出かけていますが、妹さんのさだれいこさんの歌は聞いた覚えがないのです。あるいはどこかでお聞きしたことがあるかもしれませんが、ちょっと記憶が薄れています。そうですか。私さだれいこさんの歌声で唯一タイトルがちゃんと出てくるのは、確か3人組だったかな、白鳥座っていうグループやってた時に、心にスニーカーを履いてって曲がちょっとだけ売れたんですよ。その後さだれいことしてソロでいくつも曲出してますけど、正直言うと大きなヒット曲はありませんね。きなさ村からっていう曲は、あれも白鳥座の頃だったかな。地元だっていうことでね、何度かかけたことはありますけども、またリクエストにお答えできるのあれば単品でかけましょう。そして最後は須坂市の風の坂道さんです。先週なんとなんと番組を聞き逃してしまいました。ありゃりゃりゃりゃ、雨で仕事をしていなかったのでラジオを聞いていなかったんです。午後になってからあーと思いましたが、時すでに遅し、とほほです。土曜日雨降らないでーと、かっこ笑いってね締めてありますけども、そう、普段と仕事のサイクル、ローテーションが変わったりするとね。さて、数日前須坂市で熊が出没しました。花を摘んでいたおばあちゃんが早朝に熊に襲われて怪我はなさったっていうね、痛々しいニュースでしたが、うちからそんなに遠くないところでしたので、熊がどうなったかっていうのが挨拶代わりになっています。川沿いに山に帰っていたと思われますが、なぜこんな住宅地に現れたのか油断できないですね。鈴をつけて農作業をしたなんて話も聞きますし、リンゴ畑などは特に周りの状況に気をつけて仕事をしないとと思いますとお書きですが、それこそ風の坂道さん、ラジオを結構大きな音声でかけてると熊は近づいてこないって言いますから、去年でしたっけ、新しく購入されたラジオを聞いていると近寄ってこないと思いますよ。まあこればっかりはね、相手が日本語喋れませんので絶対とは言えませんけども、やってみてください。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。